インタビュー。
こんにちは、堀真奈です。
インタビュー、この番組は YouTube と Podcast 各プラットフォームよりお送りしています。 YouTube のチャンネル登録、 Podcast の各番組のフォローよろしくお願いいたします。そして早川さん、今回もよろしくお願いします。
お願いします。
2月18日放送ということで、今日私が話したいこと、冬とはちょっと関連性はなくなっちゃうんですけど、
はい、
ホラーについて話したくて。
おー、いいですね、はい、
ちょうど今回ねインタビューされてるその沢村一さんもホラー作家でいらっしゃるじゃないですか、はい、そうですね、ミステリー作家であるとともに、はいはい、ホラー見ます？好きですか？
好きです。好きですが、こういう小説はまあ仕事でね読めてますけど、本来好きなんですけど、いわゆるまあね、先週か先々週ありましたけど、遊びの時間、純子先生の話もありましたけど、うん、そういう意味では全然見れてないですね。だから仕事で見れてよかったっていう感じ。
あ、じゃあ仕事を通して触れて面白い。
そう、時間があればもっと見たい。
私めっちゃ好きなんですよ、ホラー。
あ、奇遇ですね。そうです。あ、でも好きそうですね。
好きなんです。しかもあえてこう牛蜜時とかに見て楽しんじゃうタイプなんですよ。
あ、いいですね。何どういうのが好きなの？いろんなタイプがあるじゃん。そうスプラッターみたいな、血がめちゃめちゃ出るやつとか、いわゆる血はそんなに出ないんだけど、うん、心理的に怖いものとか、あとそれこそ、日本の驚しいものが好きとか、いろいろあるじゃん。
あ、日本のっていうよりはどちらかというと外国のものの方が好きで、うん、昔は結構血ドバドバ系嫌いじゃなかったんですけど、うんうん、最近はもっと人間のドロドロしたものがこう、うん、なんていうの、こうお化けとかそういうホラー要素と絡んでこう表面化したものみたいなのが好きだったり、
うん、例えば何がおすすめなんですか？
あ、でも一番好きなのはシックスセンスなんです。
ああ、あれホラー、まあ、ホラーか、一応
ジャンル的には、
うん、うん、
あれが私は入り口で、
あ、そうなんだ。
そっからこうツタヤとかで借りたりとか。
僕はちょっと全然違うけど、オーメンとか見たことある？
え、オーメン、なんだろう。
オーメンって知らない？
名前は聞いたことあるけど見たことない。
エクソシストは知ってるでしょ？
あ、もちろんもちろん。
うん、だからまあそっちに近いかな、まあ、エクソシストではなくて、オーメンもちょっと宗教的な要素もあったりとかで、うん、いわゆる、まあ、ちょっと心理的に怖いものなんだけど、
うん、
まあ、もう30年40年前のものだけど、オーメンもなんか結構作品やって、まあ、最近のほらなんかこうリバイバルどんどんされていくと面白くなくなるんだけど、やっぱ最初の方はさ、うん、こうエクソシストもそうだけど、今ほどこう当然 CG とかもないんだけど逆に怖いじゃん。
うん、うん、
だからあの辺は怖いけど面白いなみたいな、うん、あとはなんかまあホラーになんないけど、昔あのバタリアンとか好きだった、ね、なんか ゾンビものでもゾンビものだったらジョージ・ロメオだっけ、有名なゾンビの監督の本当のゾンビっていうのが一番怖かった。もうそれも50年ぐらい前だけど、ゾンビものの多分元祖かもしれないけど、いわゆるスーパーに、アメリカのスーパーにゾンビが、うん、まあ何かでみんなゾンビになって、こう お客さんを襲ってさ、でその、うんうんうん、スーパー自体がもうほらもうかみ閉じられてるから、うん、でそのゾンビが、これまた CG じゃないんだけど、なんかこうなんか塗ってんだけど、それが逆に怖くてさ。
へ
ー。それもリメイク10年ぐらい前にされたんだけど、やっぱりリメイクされてないものが面白いんだよね。だからよくあるじゃん、そのちょっと意味が違うかもしれないけど、作品もなんか最初の作品が一番面白かったとかさ、
うん、わかります。
あるし、金かけりゃいいってわけでもないし、
うんうんうん、
こうだから、ね、あ、そうだね、ジョージ・アンドリュー・ロメロのゾンビだね、うん、これが抜群に面白かったね。
確かにホラーってね、第1、2、3、4って結構続いてるイメージあるんですけど、うん、結局面白いのって1、2、3ぐらいまでにとどまるというか、めちゃくちゃわかります、
ね。まあ、あとはまあまあベタだけど、やっぱりまあ、リングは面白かったかな、昔ね。そうそうそうそう。
まさか早川さんとホラー話で盛り上がれるとは。苦手だと思ってました。偏見でした。
いや、だったらもう沢村さんにも会わないしね。
あ、そっか。
まあやっぱり好きだからっていうのももちろんあるし、非常に面白いし、うんうん、昔、去年インタビューさせてもらった、まあホラーといえばね、常川幸太郎さんという小説家の方にも、お目にかかってますし、まあ彼もホラーですよね。そうそうそう。だし、まあ、そういう意味では、まあ、常川さんも確か影響を受けたっていうか、やっぱり元祖はスティーブン・キングだよね。
ありがとうございます。ちょっとホラーつながりで、あの本編の方に入っていきたいんですけど、ね、今回のインタビューのお相手は、ミステリー、ホラー作家でもある沢村一さんですね。
はい。
なんか、ホラーとミステリーってなんか親和性高いですよね、すごい。
そうだね。っていうか、そもそも俺、この間石平さんとも話したんだけど、なんか逆にミステリー自体がすごい広いんだよね。ホラーってさ、今話したようにある程度、なんか勝手に俺もそんなジャンルなのかだけ適当に言ってったじゃん。
うん、
でミステリーってさ、例えばじゃあ絶対謎解きがなきゃいけないのかとか、まあもっと言うとだから推理小説とミステリーもまた一緒なのかもわかんないんだけど、
うんうん、
ちょっと話がね、脱線しちゃうけど、なんだと思うミステリーって。
なんかミステリーっていうと推理っていう要素もありますけど、ミステリアスみたいな、こうそっちの要素強いですよね。こうよくわからない。
そうだね、そうだね。でしかもそのよくわからないがやっぱりあの単純によくわかんないだけで、ね、ちょっとなんか不気味みたいなね。だからそこにすでにホラーがちょっと含有されてるかもしれないよね、うん、まあ、逆にホラーの中にミステリーが入ってるのかもしれないけど、
そう、今回そのインタビューされたあの元となるその邪教の子
うん、
の本はなんか空想上のホラーというよりもっとなんか人間の性格の内部に沿ったような怖さ、ね、リアルな怖さだったなと思って、
うん、そうだからなんか沢村さんの作品もそうだけど、結構最近まあね、あんまり比較してもあれだから名前出しませんが、こう素晴らしいホラーの書き手の方の書くホラーって、
うん、
お化けがダイレクトに出てくるというより、
うん、
まあ、まあちょっと出てきたりはするんだけど、なんかそれも人の心とかね、こう組織の中に入ってるホラー的な要素とかさ、なんかやっぱ人間の方が怖いっていうのを、まあやっぱり描くものが多いよね。
うんうんうん、いや私はそっちのジャンルのホラーがすごく好き
だし、なんかやっぱ年重ねてくるとそうなるよね。なんかちっちゃい時とか逆になんかもう13日の金曜日とかも名前出したけどさ、もうなんか、うんうんうん、もうスプラッターの血がドバドバで怖いんだけど、
うん、
そう、でもああいうのって実はあんまり怖くなくてさ、
うん、
大人になってくると、そうそうそう、だからやっぱこう心理系が怖いよね。だってあり得るからねどこかで、 それが怖いよね。
まだね、もし見ている方の中に邪教の子を読んだことない方がいれば、読んだらより一層インタビュー楽しめると思うので、
そうですね、
ぜひ合わせてお楽しみください。それでは沢村一さんのインタビュー、第2回をお聞きください。
ご家族とブレストしてる時って、僕もちょっと起業してるんで、なんか奥さんなんかにこういうこと考えてるんだけどみたいに聞くんですけど、なんか自分の中では結構もうこうした方がいいみたいにあって、なんかあとは聞いてもらってちょっとこうそれを確認してるみたいな感じで、なんか沢村さんの中ではそのご家族と結構本当にブレストってことで、その、まあ、奥様なのかちょっとわかんないですけど、あのアイデア出してもらう、割とフラットな、本当になんかちょっと会議っぽいんですか雑談ってよりブレストっておっしゃったんで。
いや、なんだろうな、それはもうケースバイケースですね。なんかいろいろぼんやりストーリーを浮かんでるときはストーリー話して、ここでもう一個なんかツイストが欲しいんだよねっていうときもありますし、これこれこういう人物像があって、これがこれにサプライズいるとしたら何がいいとかでもちろんそれから浮かぶことってそんなない。そこからまあ妻ですけど、
はい、
相手のその答えがそのまま使ったことってほぼないんですけどそれが呼び水になってなんか思いつくとか、そういう感じです。確かに、その、とっかかりが生まれることの方が多いんですけども、一、はいはい、回だけマジでいい、あの、なんすか、スポーンとハマった回答が来たことがあって、短編で使ったことがあります。あ、それだと思って。
それはその短編の名前と、なんか本当に簡単で恐縮ですけど、なんかどんな感じだったんですか？またそれ皆さん読みたくなると思うんで。
今読めるやつだったら、これ本格王2021っていうやつに入ってるんですけど、
はいはいはいはい。
雑誌に載ったやつなんですけど、おかげさまでアンソロに、入ったっていう。
おお、素晴らしい。
本格は2021の、
はい、
笛を吹く家っていうタイトルですね。講談社文庫から出てます。
はい、それはその着想というか、なんか どんな感じで奥様が出してくれたんでしょうか。
いや、それ言っちゃうともう、あの、真相言ったらも
う一緒。あ、そうか、そうか、そうか。
本格を、ほら、本格って言ってた。
そうか、じゃあそれをこの後読めば、あ、ここをひょっとしたら雑談から出たんだな感が分かるってことですね、多分。
まあ、別にこれは言っても何の問題だと思いますけど、真相そのものを言ったんですよ。
すごい。
これ、こういう人物がいました。はい、で、これでちょっと、これもともと確かあの雑誌の階段、
はい、
家の階段特集かなんか、物件階段とか書いてくれって言われて書いたやつなんですけど、
はいはい
はい、この人物が家に行ってどうなるっていう話を俺は書きたいんだけど、ちょっとサプライズを入れたいんだけど、どうしたらいいだろう。この3人人物がいたとして、この中で一番、はい、 最低限の関係性をちょっと伝えて、これにサプライズしたらどうなるだろうっつったら、ものすごい即座に返ってきたやつが、ああ、それいいわってなったっていう。
あ、そうなんだ。それは素晴らしいですね。
で、それを、なんですか、ある種理論武装する余地っていうんですか。
はいはいはい。
もうすぐ思いついたし、
うん、
今書くプライオリティもたまたまあったんですよ。まあ、時事ネタっていうんですか。
あ、はいはいはい。
時事ネタと絡められるなって思って、ね。
うん。
だからそうですね。はっきり言ってかなりベタではあるんですけど、
うん、
自分の中で何ですか、理屈が、なんですかね、理論武装でしたというか、はい、なんでこれ書いて、こんなベタなトリックなんで書いたんですかって言っても、いやいや何言ってるんですかって反論できるような理屈は揃ったんで、よし書こうと思って書いたっていう。
あ、なるほど。そうか、それは奥様に感謝ですね。
感謝ですね。なんかそれもなんか、ささっと書けちゃったし。
素晴らしい。
で、なおかつ、アンソロ入ったし。だからもう、なんか、作品によっては連名もありますよ。エラリークイーンじゃないですけど。
はいはいはい。
その、単純な割合で言ったら、
はい。
とかはちょこちょこあるかもしれないですね。
あ、そうなんだ。これはいい裏話ですね。
僕の個人じゃなくて、実は、
はい、
ユニット名なんですよ、これ。
ああ、いいですね。
言いたくなるような、あの、短編とかもちょいちょいあります。
じゃあまあ、そのブレストは、まあ、ある意味そんなに期待はしてないけど、あの、ちょっとある意味期待してるみたいな。その場自体すごい大事ですよね、そういう意味
で。はい、助かってますよ。で、そっから生まれた、うん、あの、読み水になって生まれたことだったら、たくさんあるんで。何も生まれなかったねってのは多分ほぼないんじゃないですかね。
え、そうな
んだ。じゃあ、いや、ありますけど。もう不毛で終わってしまったとかありますけど。でも、それで、無駄なものだとは思ったことはないです。
ああ、素晴らしい。でもなんかそういう意味では、こう、その場を大事している沢村一としては、そのブレストで、なんか相談しといて、なんか喧嘩したこととかはないってことですね。
その場ではないかもしれないですね。
うん、
後から、この間の話なんだけど、大体、ああ、違うって感じなんですけど、もう、その段階にはいないんだよっていう。
なるほどね。
頭にあります。
ああ。
それ言ってくれてるって時点で、優しい、ありがたいことなんで。
ありますよね。
本当は、あんまりこう、突っ張りちゃいけないんですけど、
はい。
もうその段階終わってるんだよって思うことは。
ああ、そうか。相手はためを思ってるんですけどね。そうか、そうか。
本当にすいませんと思ってます、それは。
雑談で、やっぱりそのご家族のは大きいのかなと思ったんですけど、なんでしょう、このコロナ、僕はちょっと今伺ったので伺う必要ないかなと思うんですけど、いわゆる、やっぱり当然雑談の中から面白いことが浮かんでくるっていうのは、沢村さんと言わずとも、まあいろんな仕事をしてる人はやっぱり感じると思うんですけど、はい、なんて言うんでしょう、こういうコロナ禍で今日もこうね、オンラインですけども、やっぱりリアルの中で、あって、そこから生まれる雑談っていうのもすごく大事だと思うんですね。で、当然ご家族とはリアルだと思うんですけど、そういう意味ではこのコロナ禍でリアルで人と会う機会、まあ一般的には減ってるし、まあ沢村さんも減ったのかなと思うんですけど、そういうことに関してクリエイティブ、はい、特にこういう着想とかで、なんて言うんでしょう、困ったとかっていうのは、あんまり今の話聞くと、ぶっちゃけなんかその辺はないですか？
例えば執筆でなんかうまくいかない、小説書いててうまくいかないな、筆は全然進まなくなった時に、コロナ以前だったら、なんか飲み会行った次の日にはバッと書けるとかあったんですよ。
はいはいはい、はい。
友人か知り合いに誘われて、はい、飲みに行かないかって言われて行って、うん、本当に飲んで喋って帰ってきただけなのに、次の日だったらもう書けるようになってるとか、普通にあったんですけど、別にそこで仕事の話とか一切してないんですけど、
は
い、そういう純粋なリフレッシュの場として、機能していた部分もあるんですけど、
はい、
そういうのがなかったんで、ちょっと辛いといえば辛いですね。あとまあ、家では一切酒も飲まないので、
はいはい、あ、本当はまあまあ好きなんですね。
好きはないですけど。
はい、たまにそういうリフレッシュが。
好きではないし、そんな、飲みたいって思ったことも、思うこともそんなないんですけど。
はいはいはい。
なんか社交の場としてたしなむと。
ああ、いいですね。
ちょっと嫌な言い方ですけど、メリットはあるんだなっていうのは実感してます。
そういう意味では、そのメリットが一つ今なかなか使えない中で、まあそのご家族との雑談、非常にそういう意味でも価値は高まると思うんですけど、それ以外になんかこのコロナ禍でそういう意味ではそのクリエイティビティを少しちゃんとつなぎ止めるために、その安宿もそうだと思いますけど、なんか他に、まあすごい月並みに言えば、例えばですけど、それこそ村上春樹さんじゃないですけど、ランニング始めたとか、なんかあります？
何でもそうした素材になるっていうのは、なんか日を追うごとに思ってきてるんで、
うんうんうん、
結構なんかアンテナは常に張れ続けてる感じではありますね。
何でも小説の相談になるって言えば、例えばですけど、なんか、こんなのもなんのみたいな。
いや、なんかちょっと仕事の合間とかに、大喜利ライブをやってる大喜利の人たちっているんですよ、
今。はいはいはい。
世の中には。大喜利やってる人たちの大多数の人って、その、なんですか、芸人とかじゃなくて、会社員とかやりながら、大喜利イベントに出たりとか、ネットでやり合ったりとか、もともとその、インターネットの大喜利サイトとかで、 交流深めていって、現実の大喜利イベントに出るっていうスタートの人たちとかがいるんですけど、そういう人たちの、まあ、最近主戦場がちょっと YouTube とかになってきて、YouTube でこう、イベント中継したりとかやってて、それを見てると、この人たちのドラマ書きたいなとか思ったりするわけですよ。
ああ、なるほど、なるほど、なるほど。は
い、でも、この人たち書くんだったら大喜利やんなきゃいけないんだなと思って、その、小説、はい、じゃあ、あれ、一個一個お題も面白くしないと。お題もなんかいろんな、はい、お題にもセンスがあるし、答えにも当然センスがいる、うん。
確かに。
イベントとか見ると本当面白いですけど、なんかお題がパッと表示された瞬間、爆笑が起こることもあるんですよね。そういう、お題がすでに面白いみたいな。はい、そういう、はいはい、だからそういう、でもそういうなんかその、お笑い、大喜利イベントの面白さみたいなとか、うん、キャラクターとかを全部短編で面白くするの書きてえな、とかいう、また余計なことを思ったりなんかして。
はいはいはいはいはい。
で、そこでなんか不思議なことが起こるとかもやっても全然いいな。うん、ミステリー的なサプライズ入れても全然いいなとか思うん
ですよ。そうですね。ああ、確かに確かに。あ、その辺はそうか。なんかあるかもしれないですね。
すげえ楽しそうだなとか思うんですけど、うん、大喜利考えるのかと思って、それが。
そうか。
手間の割には金にならない感じがするなっていうのがあるんですけど。
ある意味、あれですよね。まあ、村さんといえば、このもうホラーというか、ミステリーというか、まあ、そのイメージ大きいですし、まあ、基本そこを主戦場でということだとは思うんですけど、はい、なんか、機会があれば、そういう、なんか脚本とか大喜利なんか書いて、まあ見たいかわかんないですけど、単発があったらやってみてもいいとかってありますか？
いやいや、絶対大喜利見るとか手抜けないと思います。絶対嫌ですよ、そんなの。絶対嫌です。だからこそやってるとこありますね。
あ、そうなんですね。
自分はその大喜利イベントに出たいと思ったことないし、すっごい若い頃か、10年くらい前か。はい、いや、もっと前か。一、はい、回ネットの大喜利に、参加したことがあって。
あ、マジですか？
なんか、でもその大したあれじゃないですよ。はいはい、個人がやってる、個人がやって、はいはい、個人がやって、そのどこにも交流がない感じの。
はい、
はい。やってた時期もあったんですけど、別に、それで手応えを感じたこともなければ。だから、なんだろうな。むしろやれないからやってんのかなっていうの。やれないから小説書きたいってあるのかな。別に、はい。大喜利サイトに参加したいとは、別に特にまあ、なんですかね。だから、やっぱりこう、そういう意味ではやっぱり小説って願望充足なんだなと思うときはあります。
ああ、そうか、そうか。
はい。そうなんですよ。自分でその、大喜利やりたいとは思わないんですけど、
うん、
大喜利の小説を書くためにネタを考えなきゃいけない、めんどくさいと思いながらも、ちょっとやんなきゃなと思ってるのは、
なるほど、なるほど。
やんなきゃ決めてないんですけど、
はい。ある種ね、そこがあるってことですね。はい、なるほど。今回このね、やっぱりその設定というところで、まあ新興宗教っていうところがあって、はい、まあ当然新興宗教を何かストーリーに組み込ませるっていうものっていうのは、まあある意味そんなに珍しく、まあ超珍しいわけではないと思うんですけど、はい、なんて言うんでしょう。やっぱりでもそれを今入れたっていうのは、例えばコロナ禍でこういう時期だから、やっぱりまあシンプルに言うとそういう時に宗教にとか何かに人がすがりたくなるとか、なんかそういう時代背景とかで入れたのかとか、それこそいやいやそんな深い意味はなくて、なんか雑談から生まれたんだよ。なんかどんな感じなんですかね。
どういうところで思いついたのか全然覚えてなくて、多分打ち合わせの中で僕が多分新興宗教面白いっすよねって言ったんだろうなっていうこと以外考えられないんですけど、消去法で。でもその言った経緯は全然覚えてないですね。打ち合わせを何回かした中で言ったんだろうっていうことぐらいしか分かってなくて。でしたらなんかいつの間にか取材行きましょうって言って、担当編集者が段取りしてくれて、ありがとうございますって言って大変楽しかったんですけど、何回か行って大変楽しかったんですけど、はい、なんで行ってるんだろうって、なんで取材に行ったんだろうってのはちょっと。全然思い出せないですね。
そうなんですね。やっぱり二段構成やりたいっていうのがまずあって、そこでその編集者さんといろいろ打ち合わせしてて、その雑談の中で新興宗教っていうのが出て取材して、みたいになってったって、結構なんでしょう、逆算して、最初から結構かっちりやっていろいろ考えて取材行こうっていう感じでもなかったって感じですね。今回は新興宗教の行きたいみたいな感じでは
なかったですね。
うん、それは
もっと前だと多分3.11 の題材にした話を書きたいとか言ってた記憶もあるんですよね、ぼんやりと。
あ、そうなんですね。
はい。
これ最初に今のその新興宗教っていう雑談言ったのはいつでしょう、おそらく。何年ぐらい前ですかね。去年の8月ですね、出てるのは。
2018年の頃だと思いますよ、多分。
じゃあ割と、まさか連載も、じゃあコロナと全然関係ないですね、それこそ。
ないですね。
今までの作品も結構そういう感じでテーマってなんか生まれてくるわけではなく、今回やっぱりとにかく二段構成っていうのがあったから、そこが一番大事で、ある意味テーマは後から来たみたいな感じで、他の作品はやっぱりとにかくこういうのやってみたいみたいな、もうちょっと明確にあったんでしょうか。
二段構成って言ってもそんなにその何て言うんですか、答 これ文芸春秋社さんとの仕事は二段構成でやりたいんですって言ったこともないんで、なんか漠然と二段構成の話書きたいなとはずっとうっすら思っててみたいなレベルですよね。これが今回ハマったっていうことかもしれないですけど。
新興宗教っていうのはある意味、まあ、成り行きっていうとあれですけど、そういう中でやっていって、であったと思うんですけど、なんかこの作品の中で、その二段構成っていうのはまあそういう意味では、とはいえある程度決まっててってところですけど、後から振り返ると今回のこの邪教のこう二段構成以外で、これは今回なんか自分はすごいチャレンジ、結果としてしてたなとか、すごい今まで読んでくれた読者の中にも、これは新しいよって言えるもの他に何かありますか？
そうですね、内容に関してはどうなんだろうな。そんなに突飛なことをしたつもりもないんですけどね。まあでもなんか社会派っぽい感じにはした、ちょっと狙ってるか、狙ってるか、なんか弱いとは若干違うかもしれないなと思いますけど。
なんか以前それこそインタビューでなんか日常で変なことをその話の中で起こすことを大切にしてるっていうふうになんか僕は見たんですけど、またそのインタビューの記事だけを取られちゃうと困るかもしれないですけど、はい、なんかそういう意味ではなんか今回あったのかなっていうのはちょっと伺いたいんですよ。
あ、でもなんかあれですよ。やりたい、多分前半で特にやりたかったのは、すごいベタな、昔話みたいなお話やりたいっていう、それだけのことだったと思いますね。
ああ。でもなんかそういう意味では、まんまとというか、まあ最初にいかにも、そう、やっぱり昔話回想してるよみたいな感じの伏線は当然ちゃんと数行なんか書いてあるじゃないですか。
はい。
なんか最初でも。なんかそこを見てるんですけど、ほとんど、なんか忘れてやっぱり、その前半は全部普通に入っちゃって、なんか、で、あれ終わったと思って、こっからまた続くのってやっぱり思ったんで、そういう意味では、それはそれで、っていうかまさにそういう仕掛けなんですかね。
あ、いえ、あれですね、その昔話だっていうのはあれですよ。はい、囚われのお姫様を。
ああ、そっかそっか、そこの設定というか。
知恵と勇気で、
はいはい。
若者が助けるっていう、はいはい、そういうお話、物語展開を、
うん。
ちょっと子供の頃からそういう話が好きだったんで、それをやってみようと思ったっていうのがありますね。
あ、なるほど、なるほど。そうか、そうか、そこですね。なるほど。ちょっと抽象的ですけど、今回この、まあ普段もかもしれませんけど、ストーリーを考えるときって、今の感じだと、こう、雑談の中からある程度固まってて、どんどん広がっていくイメージあると思うんですけど、まあ、いざ、そうは言っても実際執筆しようってなったときに、なんていうの、どんどん展開して、だーって書いてって、あとなんか、広がりに任せるみたいな作家さんもいると思うんですけど、まあさっきプロットの話も出てきたと思うんで、沢村さんはこう、なんて言うんでしょう。どちらかというと全体から細部を頭の中で考えるのか、なんかまず細部でここっていうのがあって、そこから全体広がって書いていくタイプなんでしょうか。
どうなんですかね。セリフ一個一個セリフが、このセリフ書きたいなって思うこともありますし、
うん、
漠然とした展開もありますし、だからパーツが浮かんでるだけで、それをなんとか繋げていってる感じはしますね。
今回のそういう意味ではパーツっていうのは、なんかどれから浮かんだんでしょう、今思い出すすると。まあ、本当に最初なのか、全然
違う。最初ですね、最初だけですね、前半、
うん。
だから後半は結局何回も書き直してるんです、プロットの段階から。
ああ、はいはいはい。
もう一声って来るんですよ。うん、送ったらもう一声。もう一声ってなんだっていう感じなんですか。
はい、
え、なんだって思いながら、あれしたんで、そういう意味ではなんだろうな。僕の頭の中のイメージがどうこうっていう話じゃなくなっている感じはしますね。
うん、
連載スタートの段階から。
やっぱり、これはどの作品もそうかもしれないですけど、ラストっていうのは今回に関してはどの辺で自分の中で決まったんでしょうか？
あれも変えてくれって言われたから変えたんですよね。
最初にある程度見えてたものとはやっぱり違う。
あ、そうです。全然違います。二段階、論点返しが足されてます、単純に言うと。
じゃあその最初にご自身で変えられる前にラストを決めてたのは結構初期の時だったんですか？
ですから連載が始まる前にはほぼその確定したオチがあったんですけど、っていう感じですかね。
なるほどね。まあ今ストーリーの話伺いましたけど、その、キャラの方の今度設定っていうのは、どんな感じでキャラ設定ってしてるんでしょう？その、ちょっと二つ意味があって、一つは手法的なもので、例えば石平さんだったらなんか、最初に、まあ彼はやっぱりというのはキャラ設定からするって言ってたんですね。いいキャラが強烈にそのある程度決めればあとストーリーは成り立つみたいにって、まあケースバイケースだと思うんですけど、なんかその辺はこう、で、かつ彼はポストカードかなんかにこう、もうキャラを書いて、いろんなプロフィールみたいなの書いて、なんかそこから動き出すみたいなんですけど、沢村さんそういう意味ではキャラってどんな感じで設定されてるのかなと思ったんですけど。
なんか書いてるうちに、これ違うなと思いながら決まっていく感じですね。
書いてるうちになんですね。
いや、最初はなんかつまんないなと思いながら書くんですよ。
多
分こういう言い方違うなとか。
はいはいはいはい。
ちょこちょこいじくり回したら、あ、しっくりくる。この子がこういうこと言ったら絶対、こういうセリフを言わせたら、あ、固まったってなって、
はいはい。
そこからまた、セリフをちょこちょこ直していって固めていくって感じですね。
そうか。
ちなみに、あれですね、はい。今回も重要人物をもう一人、後半にすごい変な人が出てくるんですけど、変なキャラクターというか、
はいはいはい、
あの教団広報課の人に。
はい、はい、はいはい。
その人は、これも編集部から強い要望で出してくれって言われて出したんですけど、それははっきり言って正しい指摘だったと思います。今もそれは思ってますね。最初に送ったプロットでは出てこないとか、ちょい役にしか出てこなかった。
あ、候補の。
はい。
あ、そうなんですね。
はい。だからそれは全くもって正しい判断だったと思います。はいはい、編集部の意見は。はい。
なるほど、なるほど。
でも、ああいう造形、ああいう造形にしたのは自分が原稿を書いてて作り込んでいった感じですけど、うん、すごい変なキャラクターにしようと思って。
ちなみに、こう、最初に今回出てきたキャラクターっていうのは、やっぱり、あの、まあ、僕は、なんか主人公が、まあ、主人公いろんな、誰を、一応矢口が主人公なんでしょうか？それとも主人公は複数やっぱりいるんでしょうか？
あ、そうですね。前半、僕の比重としては前半を最初に考えたんで、そうですね。僕は前半の語り手が一番好きですけど。
そうそう。まあ、名前ぐらい言っていいと思いますけど。
ああ、ケイトちゃんですね。
そうすると、ケイトちゃんがやっぱりまず出てきた。
ああ、そうですね。
入っていくとき、
はい。そうですね。やっぱり、ヒロイックなお話の主人公でもあるので。
ラストのケイトちゃんはまだ出てきてなかったんですか？
そうですね。そのときはまだどうしようかな。どうやって、後半どうしようかなって感じで考えてましたけど。
エンディングのお時間です。インタビューでは皆様からの早川さんへのご質問や番組へのご感想、取り上げてほしいテーマなどを募集しております。エピソード説明欄の URL からどしどしお寄せください。またいただいたご質問等は月末の YouTube ライブにてお答えしていく予定です。今月のライブは2月の28日の夜19時からです。前回ね、対面でライブ配信できましたね。初めて。
ね。どうだった？
なんかすっごい個人的なあの感想なんですけど、あの3人横に並んで撮影したじゃないですか。
ああそうだね。
で私真ん中にいたじゃないですか。でいつもだったらこう画面を見ればいいものをこ、うん、首どうしようっていうのを迷った素直な感想ではあります。
ああそうだね、そうだね。あ、そうか。あれ、その俺らが対面で撮ったのは、このインタビューの、この今回のこういうナレーション部分じゃなくて、ライブか、
う
ん。
そうです、ライブ。
ライブで、スタッフの中井くんも入れて、3人だったから、うん、まあそうだね、そういう意味でも、ちょっといつもとイレギュラーだよね。
そう、ただ、このね、間合いとか空気感みたいな部分では、直接会った方が話も盛り上がるし、そこはめっちゃいいなって思いました。
そう
なん
だよね。そうそう。で、やっぱり前も話したかもしれないけど、3人でしか生まれない広がりってあるから、
うんうんうん、
そうそうそう。だからまあまあでもね、だからこそ逆にこの2人でかつオンラインって制約の中でまた鍛えていくと、うん、その解放された時に非常に面白いのかなっていうふうに、うん、思ってます。
確かに。ね、次回またね、リアルでできるかは分かんないですけど、うん、2月の28日19時から YouTube ライブ。やるので皆さん来てください。ということで今回もお別れの時間がやってまいりましたが、今2月ですよね、放送日だからちょっとタイミング的にはずれるんですけど、そうですね、年賀状って書きます？
僕はね、実を言うと最近もうほぼ書いてなかったんですけど、
うん、
今年からちょっとプチ復活してですね。
あら、なんで？
書いてますけど、なんでってやっぱりこうほら今も あれだよね、デジタルの年賀状とかもあるんだね、郵便局。
あります、あります。
だからそういうのあったりとか、あとやっぱりそれこそね、もう書かないって断言してる人とかさに書くのはさ、うん、やっぱり悪いから、まあまあそんなこともあって逆に自分も書いてなかったんだけど、なんかいろいろちょっとやっぱり40過ぎて考えた時に、まあいつもこの番組でもたまに言ってるかもしれないけど、全然できてないんだけど、やっぱり30代まではなんか、まあ、恥ずかしながらっていうか、なんかやっぱり基本的に自分のやりたいこととか、うん、まあ起業してるのもある意味そうだけど、そのやっぱり自分で貫いてきて、でもちろん感謝を忘れちゃいけないって思ってるつもりだったけど、
うん、
やっぱりその辺がなんかいろいろ思うところがあってさ、たかが年賀状されど年賀状だけど、うん、やっぱりそういうことで1年に1回でも、まあ、なかなか会えない人もこういうご時世ですし、なおさら多いし、だからまあ恩人も含めて、まあ、筆を取ってきちんとこういうデジタルの時代だからこそというか、うん、まあ、書くのがまあいいんじゃないかなと思って、でもちろん この人はちょっと書くと負担になるかなみたいな人は書いてないし、まあこれ見てる知り合いでね、うん、あれ今年来て負担になってるって方もいらっしゃるかもしれません。でももともとほら、あの年賀状って別に返事してもらうのを求めるとか一切ないし、うん、まあ、こっちは来たら返すけど、うん、だからなんか、あの僕はそうちょうどいい質問だと思うんですけど、今年書きましたね。マナさんはどう？
私書いてなくて、ついにあの今年私宛に来た年賀状が、あのコンタクトの割引のお店からのやつだけになりました。
ああ、まあ減るわな。でも書いてた時もあるの？
うん、小学校中学校の頃までは、
うん、それを書かなくなったのはなぜ？
LINE ができてから、 LINE に多分中学生ぐらいで始めてからかな。
ほら、全然なんかいろんな考え方あると思うし、いいと思うけど、逆にあのこの質問をしたのは なんでなんか単純気になる。
いや、私はなんかこう仕事とかをね、初めてね、こうお相手とか仕事の相手とかもできて、やっぱそういうマナーってやっといた方が、逆にこう少ない時代だからこそ、かえってこう打算的ですけど好印象に移ったり、なんかこう相手を思いやる心が自由の中にも備わったりするのかなと思って、ちょっと早川さんに聞いてみたかったです。
あ、でもそれこそね、あの会う力、まあ、マナさんにも実行してもらってますけど、うん、会う力の中でも言ってますけど、まあ、ある意味ね、その中ではあえてあのハウツー的な感じで言ってますけど、今マナさん言った通りで、やっぱりこういう時代だからこそ、特に、うん、まあ、僕も若いつもりで、僕はもうおっさんになってしまいましたが、僕もかつては20代だった頃に、まあ、マナさんは今若いですけど、そういうデジタルの時代かつ若い人間だからこそ、あの、あえて、まあ、ステレオタイプに言いますけど、うん、そういうやっぱりアナログだったりさ、そういったものを使うっていうのは非常にやっぱり意味があると思っていますし、思っていましたし、効果もあります。で、まあ、今となって思うのは、まあ、最初その形から入ってるけど、やっぱり習慣がすると、今もそうだけど、やっぱり年賀状だけじゃなくて、ね、うん、会った時にこう、まあ、もうあんま考えない、だから、あの別に格好つけてるわけじゃなくて、あのやっぱり大事だと思うから、打算的にとかもすらもなくなって、まあ、やっぱり世話になったり、こう縁があった人とか縁を紡ぎたい人には年賀状もそうだし、その、まあ、インタビューした後とかもそうだよね、あの手紙書くようにしてるし、あのもちろんそれで返事が来なくてもというか、別に求めてるわけじゃないし、で必要なことはまたメールでやればいいと思うし、
うん、
でも迷った時にやっぱり基本的に送ってるんですけど、なぜかっていうと、まあ、返事するかしないかとかは別として、やっぱり自分もさ、例えばだけど誰かからさ、あの もちろん若い人だけじゃなくて、もうだけ誰からもやっぱもらったら嫌な気はしなくない？
嬉しい、
うん、だからそれこそなんかマナさんとか誰かさ、こう出会ってその、うん、なんか今日はありがとうございましたみたいな、もちろんメールでもらうのも嬉しいけど、なんかそういう人がハガキくれたりさ、だってその人のために LINE は LINE で全然いいし、僕もすごい使いますけど、ハガキってはっきり言って、だからこの急ぐ時代だからこそ、まあ、効果的うんぬんっていう前に単純にすごい時間かかるわけじゃん、まあ、時間かかるって言っても大した時間じゃないけどね、今この何でも時短になっちゃったから、それ時間かかるような気がするけど、そのこれすごくお世話になった人とか、これから大切にしたい人に、逆に言うとたかが5分10分かけられないのかって考えるとさ、で最後はやっぱりそういう人とのつながりが非常に重要だなと、まあ、会う力から以前の問題でね、最近すごく思ってるので、うん、まあ、反省も兼ねてなんか年賀状書いてるし、まあ、あの今後も書こうかなというふうには思ってます。
勉強になるとともに身が引き締まりました。
いやいや、全然でも考え方あるから全然そうだし、なんかその俺のこうまた思いは思いでいいかもしれないけどね。あの、それが、それこそ、親父ギャグじゃないけど、重くなりすぎて、ね、負担の人もいたらあれだけど、ただ、ま、年賀状来て、すごい負担っていう人は、
うん、いないと思う。
そんなね、うん、うん。と思うので、個人的にはいいかなと思ってます。
ちょっと来年からやってみようと思います。ありがとうございます。
はい。
それでは、こんなところでまた次回、皆様とお耳にかかれますことを楽しみにしております。ごきげんよう。
さよなら。